今村翔平、1926年9月15日生まれ。職業映画監督。今平の愛称で親しまれる。1951年松竹大船撮影所に入社。1954年日活に移籍。1958年に盗まれた浴場で監督デビューし、ブルーリボン新人賞を獲得。その後、歌と軍艦、日本昆虫記、赤い殺意などで監督としての地位を確立する。1966年独立し、今村プロダクションを設立。それからしばらく企画が受け入れてもらえず、どん底の石貧生活を送る。1980年、復讐するは我にありで再び認知を広め、1983年、奈良山節考でカンヌ国際映画祭の最高賞グランプリを受賞。1997年には、うなぎで再び最高賞パルムドールを受賞し、日本人で初めてカンヌの最高賞を2度受賞した。そして、2006年5月30日、午後3時49分、転移性肝腫瘍のため東京都渋谷区の病院で死去。享年79歳。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第26回6月21日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回は5月末に惜しまれつつもお亡くなりになった今村監督の本の紹介です。タイトルは、映画は狂気の旅である、私の履歴書。日本経済新聞社より1890円で発売されている本です。2004年7月に発売された本なんですが、これは今村監督の自伝となっています。この本の序文に今村監督はこう書いています。記事を過ぎ、この辺りで過去を振り返ってみるのも悪くない。そして序文の最後にはこのように結んでいます。回想は薄れゆく記憶の断片をつなぎ合わせるような作業である。だが私自身の歩みを語ることで映画の面白さを伝えうるのだとすれば、あえて挑んでみよう。僕がですね、この本を読んだのは今村監督が亡くなる前のことだったんですが、新刊 JP 用のですね、ダイジェストを収録している時なんかもこうですね、突飛なエピソードを見るたびにこう、あ、とんでもない監督がいるものだなとこう内心苦笑いをしていました。ですがですね、こうして今村監督が亡くなってみると、こうまるでですね、この本がこう今村監督が僕らに残したメッセージなんじゃないかなと思うようになってしまいました。実際ですね、今村監督が亡くなったというニュースがあってからですね、会社の本棚にあるこう映画は狂気の旅であるを引っ張り出してきてですね、もう一回読んだんですけれども、まあ、改めてですね、この本を読んでみてこう感じたのは、こうやっぱりこの今村翔平という人はもうね、ほんとバカみたいにもう映画が好きでこう妥協したい人だったんだろうなということです。ですね、僕がさっき言った突飛なエピソード、ちょっとですね、顕著な例を挙げてますと、果てしなき欲望という作品を撮っている時にですね、主演女性がこう溺れるシーンが、川に溺れるシーンがあったんですが、当時ですね、こう経済発展とかがすごい進んでましてですね、鶴見川がですね、非常に、横浜の鶴見川なんですけど、非常に汚染されたんですね。そこにですね、こう女性をこうドボーンと沈めてですね、何回も何回も撮り直しを行ったら、こう主演女性がこう気持ち悪くなってしまったっていう、そんなエピソードがあります。それからですね、あと豚と軍艦、こちらもすごい名作品として言われてるんですけども、こちらですね、豚がですね、人間を襲うシーンがあったんですけども、これ豚ってのがですね、なかなかそういう人間を襲うような動物じゃないので、こう俳優の靴にバターや油を塗ってこうなんとかこうかじらせたっていう、そういうのがあります。またですね、その後人間蒸発、こちらの作品のですね、エピソードはすごいんですけども、人間蒸発という作品で主演女性がですね、こうあまりにもこう女優然とした演技をするのが気に入らなかったので、その人のプライベートを盗撮して映画の告白シーンを成立させたと。なんか今で言ったらですね、こう非常にこう裁判で訴えられそうなんですけどもね、こういった感じでですね、今村監督はこう映画を撮ってきましたと。いやー、でやっぱこう苦笑いしちゃいますよね。タイトルがこう映画は狂気の旅であると、まさにですね、この今村監督の半生をこう見事に表していると思います。 じゃあですね、そろそろきちんと本の内容の紹介に行きましょう。この本の内容はですね、今村監督の子供時代から時系列で書かれている、まあ、エッセイみたいなものです。その当時、その監督が何を思い、何をしたかが素直に書かれていて、非常に読みやすい本です。またですね、過去の作品の撮影記録っていうのもあるんですけども、ここは本当はこうしたかったって言ってですね、こう、なんて言うんでしょうね、こう、後悔っていうことではないんですけれども、そういったこう、メモのようなものがたくさん書いてあってですね、今村ファンは本当にそれで楽しめると思いますし、今村監督を知らない人でもこう、ああ、こう今村監督がどれだけその自分の映画全体というものを愛していたかというのがわかると思います。何しろですね、カンヌ国際映画祭のパルムドールを受賞した映画で、うなぎ、僕も見たんですけども、このうなぎでさえですね、ここは気に入らない、取り直したかったっていうのがですね、正直に書いてあります。あとですね、今村監督を語る上でこう、欠かせないのが、重機劇。重い喜劇と書いて重喜劇、こういったジャンルを開拓した人と言われているんですが、これはですね、つまり当時流行ってた軽喜劇、すごいこう軽い笑いですね。簡単に人を笑わせるその喜劇というのをこう逆にそのもじって、人間のむき出しの欲望というのをですね、こうどんどん突き詰めていった結果、こう笑いが生まれるという、それが重喜劇という今村監督ならではのジャンルなんですけども、これがですね、やっぱそのどうしてその今村監督がその重喜劇を撮ろうと思ったのかっていうのがですね、こう随所随所にこう現れている気がします。この重喜劇を撮るためにはですね、やっぱりこう人間をこうちゃんと観察しなきゃいけないんですけども、その観察眼がですね、今村監督自身の観察眼というものがすでにもう重喜劇向きだったんだなと思います。こう重喜劇のですね、例と言いますとですね、僕が見たうなぎで言ってますとですね、役所広司さんがですね、奥さんをこう殺すシーンがあってですね、まあ、不倫なんですけども、不倫相手と一緒に奥さんを殺そうとして、で、その奥さんを殺した後警察に自首するシーンがあるんですけれども、血まみれのシャツでですね、血まみれの包丁を持ってですね、自転車でこう、石原裕次郎の夜霧よ今夜もありがとうを歌いながらこう、早朝警察署まで行って、なぜか交通課のところに行ってですね、交通課でこう、自分の住所と名前を名乗った後に、今妻を殺してきました。凶器はこれです。ね、本当はね、こうね、笑っちゃいけないシーンなんだけどね、こう、つい笑いが出てしまうというですね、これが、今村マジックなのかな、と思いながら、こう、うなぎを見ていました。というわけでですね、じゃまとめに入りましょう。日本映画界の巨人が一人、この世を去りました。彼の偉業を映画ではない別の視点から知る上で、この本は貴重な一冊になると思います。映画は狂気の旅である。私の履歴書。今村翔平著。日本経済新聞社より、定価。1890円で発売中です。はい、というわけで今回新刊ラジオですね、いつもと雰囲気を変えてやってみました。ね、今村監督が亡くなったということですね、こういった雰囲気にしてみたんですけどもね、スタッフ一同今村監督のご冥福をお祈りしております。はい、というわけでですね、いつも通りの新刊ラジオに戻しましょう。新刊ラジオですね、今日ですね、僕気づいたんですけどね、ワールドカップのこと一言も言ってねえじゃねえかとですね、こう思ったんですけども、今こう、しまった。今言っちゃった。今言っちゃった。なんかね、こう、鬼の首取ったような顔で今ディレクターが僕の方を右指しましたね。ですね、というわけで、まあ、ワールドカップの話をしましょう。はい、次回ですね、新刊ラジオはですね、6月23日の更新ということで、6月23、はい、皆さん気づきませんか？はい、日本対ブラジル戦。終わった後です。これがね、6月23日のね、4時からだっけ？あれ？ちょっと待って、6月23日の、あれ？いつも10時ぐらいに更新する新刊ラジオどうすればいいのみたいな。はい、というわけでですね、次回はですね、6月23日、新刊ラジオなんですが、この日本対ブラジル戦の結果を反映しなければと思ったのでですね、僕らその4時ぐらいの試合をこう見てですね、その後に収録を行って配信という形になりますので、もしかしたらいつもより、ちょっと更新が遅れるかもしれません。ちょっと頑張りますんで、その辺は皆さん分かってください。頑張ります。まあですね、日本戦ですね。やっぱこう日本中が注目してますけどね。なんか残された最後の可能性って感じですからね。ぜひ勝っていただきたいとか、ね、もうね、勝つとかね、負けるとかもう、そういうのも置いといてですね、いい試合が見たいですね。せっかくブラジルとの試合なんだから、優勝候補ナンバーワンとこう、日本の試合が見れるだけでも、いいのではないでしょうか。では皆さん、いい試合を期待して日本を頑張って応援しましょう。以上、新刊ラジオ第26回、6月21日号、お相手はブックナビゲーターの矢島正弘でした。